生成 AI 活用カフェへようこそ。プログラマーのコビーです。このチャンネルでは生成 AI の基礎やビジネスでの活用方法などについてプログラマーの視点からお話しするチャンネルになります。ぜひ最後までゆっくりしていってください。はい、今日はというかこの収録の放送日が4月の30日の予定なんですが、もう4月も終わりですねというところで、今日はですね、3月と4月の2026年3月と4月のニュース、チャット GPT、ジェミニ、クロードに関するニュースについて少しまとめたお話をしようかなと思っています。まあ、3社のまとめと言いつつも、ほぼチャット GPT8 割で、ぐらいですかね。まあそんぐらいほぼチャット GPT のはなんか話が多いなという感じではありますかね。はい、では早速ですね、じゃあジェミニからちょっとお話しようかなと思ってます。でジェミニはですね、あんまり本当に話のネタがなくてですね、まあいろいろあるはあるんですけど、そこまでインパクトのある話がなかったかなというようなこの印象の2ヶ月間でしたかね。なんかモデルのアップデートっぽいのもなかったですし、ジェミニ 4Mac という Mac のデスクトップアプリケーションが、発表されたんですけど、なんかそれぐらいかなというような感じで、アプリケーションはあんまりブラウザで見れるならまあいいかなと個人的には思ってるので、という感じなんですけれども、これはおそらくですね、Google I.O. で発表するネタを溜め込んでるんじゃないかというのは噂ではありますね。 Google I.O. って、今年は5月の19、20日ですかねに、行われるんですけども、これ毎年行われている基本開発者向けのカンファレンスですかね。 Google が主催している、主催というか、まあ、Google の、新機能発表会みたいな、なんかそんなような感じの位置づけになっている、イベントなんですけども、なのでまあおそらくそこで何かしら発表するので、まああんまりここ最近の動きはなかったのかなという気がしております。なので結構楽しみではありますね。5月19、20どんな発表があるのか、はい、という感じのがジェミニでして、あとクロードですね。クロードは、発表というかネタ的にはそこまで多くないんですけど、割とインパクトが非常に大きい話が多かったかなというふうに思ってます。まずは、まあ、なんといってもクロードミトスですかね。何回かこのクロードミトスの話はメインでは話してはないんですけども、ちょこちょこ話題には出してるクロードミトスでして、過去最高レベル、最強レベルという触れ込みで、サイバーセキュリティに非常に強いため、まあちょっと悪用されるとまずいよねということで、まあ一部の企業とかに向けてだけ公開しているというモデルになってます。まあちょっとですね、クロードミトスでは公開してないというか使えないので、一般の人は。あんまりこれについて話すネタがないなという感じでして、まあどっちかっていうとこのクロードミトスが出たことで、ソリブン AI の重要性みたいなところですかね。まあ要は国産の AI の重要性、まあクロードミトス結局だからアメリカの国でしか使えないみたいな、日本では使えない AI モデルになってるので、まあそれを使う国として使われると、まあそれがパワーに、国のパワーになっていくから、やっぱそういうのをちゃんと自分たちで持たないとねみたいな あの議論が割とちょっと巻き起こりつつあるかなと。まあ別にそこれクロードミトス出る前からそういう話はあったとは思うんですけれども、まあなんとなくこう意識し始めるきっかけというか、そういう感じの話題になるモデルだったかなというふうに思ってます。はい、まあこれがクロードミトスの発表でして、あとはですね、オーパス 4.7 の発表ですかね。4月16日のオーパス 4.7、まあクロードの使えるモデルの、まあ、上位モデルであるオーパスの最新版ですね。こちらが発表になりました。これはまあ順当な進化という感じですかね。で、4月の17日、結構オーパス 4.7 と近い日付で、クロードデザインが発表されました。クロードデザインについては、一回お話をした回があるので、まあ、ちょっとそこを聞いていただくと良いかなとは思いつつ、まあ、ざっと言うと、クロード上で、ウェブデザインのなんかワイヤーフレームとか、そういうのが簡単に作れるようになったっていう感じですかね。結構 AI がこう、サポートしてくれて、まあそれに対して AI からこう、いろいろ質問してくれるんですよね。対象のターゲットはとか、まあ EC サイトであれば、その載せる商品は、どういう種類で、どんぐらいの数を想定してますかとか、まあそういうのをいろいろ聞いてくれて、その上で、デザインを作ってくれると。なのでまあ、非常にデザインを作るのが簡単になって、これによって Figma とか Adobe の株価が、まあ、ちょっと下がったという話もありますし、結構クロードはなんかこうサービスリリース、クロードコワークをリリースした時もなんか SaaS の株価が下がったみたいな話もあったりして、かなり AI 企業がこうサービスを作るとどこかの株価が下がるっていうのが割となんかこう出てくること多いなという感じはしてきてます。クロードデザインはそうですね、まあデザイナーが叩き台作るのに使ってでも結構まあもちろんいいかなというふうには思ってますし、デザイナー以外ですかね、あとはデザイナー以外が使うとより効果を発揮するじゃないかなということも思っています。結構デザインの知識がまあそこまでなくても割とそれ結構いいデザインがこう AI と対話しながら作ることができるので、まあ、あと修正とかも簡単ですしね、そういうのができるので、まあ、結構すごく便利なもんにだなという印象は自分は受けました。はい。まあ、クロードはこんな感じですかね。ミトス、オーパス 4.7、クロードデザインというあたりですね。はい。で、チャット GPT ですね。チャット GPT は、まあちょっと経路が違うと言いますか、その事業的な動きで言うと、3月の末に1220億ドルの大型資金調達というお話がありました。1220億ドルっていう、もうもはや全然ピンとこないような額になってるんですけど、1220億円でも十分すごいんですけど、億ドルですからだいたい約19兆ぐらいということで、まあ、なんか国家予算ぐらいになってきてるんですけども、で評価額が、8520億ドルで約134.6兆円と言われております。で出資その資金のまあ調達というか資金の出資したところとしては Amazon とか NVIDIA とか Microsoft、ソフトバンクなどなどですね。まあかなりが出資をしてまして。で、この1220億ドルがどんぐらいすごいかと。まあ十分すごいっていうのはもう額からわかるんですけども、アンソルピックですね。対比としてアンソルピックが1月に250億ドル。これは約4兆円ぐらいの資金調達っていうのを発表してます。で、この時の評価額が、 3500億ドルで 55.3 兆円、まあこれもこれでめちゃくちゃすごいですけれども、資金調達が200アストロピックが250億ドルで今回は1220億ドル、チャット GPT が、なのでそうですね、だいぶ5倍以上ですかね、まあ差がついて、額がすごいんで、その5倍の差もかなり広いというところですかね。あのサム・アルトマン、チャット GPT の CEO の、オープン AI の CEO のサム・アルトマンが、もともとなんかその事業寄りっていうんですかね、技術者寄りっていうよりかは、まあ事業寄りで、割とこういうなんか資金調達とか、そういったのが非常に得意とされているような方らしいので、まあその辺の力を遺憾なく発揮して、こういった大型の資金調達ができたのかなという感じがあります。はい。これがまず一つ目ですね。で、次がですね、ですね、ソラの提供終了ですね。これは3月24日に終了の発表をして、4月の26日に、まあ、アプリとかウェブのサービスを完全停止しましたよというものになってます。ソラは、まあ、チャット GPT で作る動画ですね。動画生成なんですけれども、まあ、理由としましては、やっぱり運用コストが一番大きかったのかなというふうに思ってます。ソラの運用コストが、これ、まあ、本当かどうかちょっとあんまよくわからないですけど、1日あたり推定100万ドルかかってました。推定100万ドル、あの1億5000万ぐらいですかね。そんぐらい、これ1日あたりかかってるって、まあ確かにバカにならないっていうか、とんでもない額かかってまして、まあこの辺と、その実際なんでしょうね、そこから生まれる利益との、こう、あれが合わないという感じだったのかなと、単純に。結構オープン AI の直近の動きを見ると、やっぱりそのサービスとしてどう生き残るかみたいなところに結構こうなんでしょうね、動きが見えてるような気がしてるんで、まあ採算合わないところはサービス終了するっていう判断は、まあ普通のこう事業的な判断になるのかなという感じがしてます。まあ、動画生成はね、普通のテキストのこう生成と比べて、やっぱり、なんでしょうね、リソースの使い方、マシンパワーというか、リソースの使い方とか、そういう辺のコストが全然違うので、やっぱ動画は非常にコストがかかるので、まあ、コストかかるけど、なんか、どっちかというと、なんか動画生成 AI って、まあ、仕事とかビジネスの現場で使われ始めてはいるかもしれないけど、まだそこまでいまいち本格導入されてないかなという感じで、お遊び的なやっぱ要素がまだ強いのかなと、個人的には思ってます。まあ、その辺もあるので、なんかお金にしにくいのかなっていうのがぼんやり思ったりしてましたね。はい。これはまずソラの提供終了ですね。で、続きましてですね、GPT5.5 ですね。これが発表されました。これが2026年4月23日なんで、クロードのオーパス 4.7 の発表の、まあ、数日後。なので、ちょっと、発表はできるけど、他の動きを見てたんじゃないかみたいな、なんかそんなような感じの、発表タイミングだったかなという感じでして、で、これは非常に高性能で、その S、ベンチマークで SWE っていうベンチマークがあって、まあ、要は開発能力みたいなベンチマークなんですけれども、これがオーパスよりも良いのではないかということがあったりしてます。あとですね、この 5.5 と、ちょっとタイミングは若干忘れてしまったんですけど、チャット GPT のイメージズ 2.0 という、まあ、画像生成のモデルですね。これがアップデートされて、これが非常に高性能で、 話題になってますね。まあ一時期去年ですね、ナノバナナが非常に高性能の画像生成となって、みんなで一斉にナノバナナ使ったんですけども、それ以上の性能が出ているじゃないかというのがこのチャット GPT のイメージ2。特にですね、やっぱりテキストの破綻が少なくなってるなという感じでして、そうするとバナーとかその広告画像ですね、そういったウェブ広告の画像とかを画像生成 AI でまるっと作れるというのが結構 SNS 上では話題になっておりました。それが新しいモデルの 5.5 とイメージ 2.0 の発表です。で最後ですね、最後はこれはかなり直近で4月の27日に発表されたものなんですけれども、シンフォニーという、これは何て言ったらいいんですかね、サービスツールって言った方がいいのかな、複数のその AI エージェントを統合管理できるようなシンフォニーというものを発表しました。でこれがどんなものかと言いますと、ですね、イシュートラッカー、例えばジラとか GitHub とか、まあ、そういったイシューを管理するサービスっていうのがあると思うんですけれども、まあ、そういったものをこのシンフォニーが監視をして、でなんかタスクがまあ積まれるじゃないですか、そのイシューとして、でタスクが積まれたらその AI エージェントを呼び出してタスクを完了させるという動きをするのがこのシンフォニーというものですね。なのでシンフォニーから AI エージェント、まあこれはチャット GPT の発表なのでコーデックスとかそういったものを呼び出すことになるのかなと思ってるんですけども、まあそれを AI エージェントを呼び出して、まあ基本的には実装というかそういう開発タスクを結構想定してる感じではあるんですけども、まあ必要な内容を実装して、でテストをして PR 作成、要はレビュー用のプルリク作成してみたいなことをしながら、まああと必要があればうまくいかないところとかあればフィードバックループをこう使って AI が A が作ったものに対して AI が指摘をして、でそれをまた AI が直すみたいな、そういうループを作るみたいなところをこう統合管理してくれるものっていう感じになってます。なのでこのシンフォニーを使えばタスクを勝手に AI が、取って勝手に完了して、まあ、最後の最後でまあ必要あれば人間にレビューを投げるみたいな、なんかそんなような感じの仕事になるということになってます。もうなんか来るとこまで来たなというところですかね。これちょっとまだあんまり深く触れてないので、まあ、ちょっとこれに関してはこれ単体で少しお話しできるタイミングがあればいろいろ触ってしてみたいなというふうに思ってます。はい、ということで今日はですね、ジェミニ、クロード、チャット GPT の3社のAI の動向を2026年3月と4月の AI の動向のお話をいたしました。ここまでお聞きいただきありがとうございます。それではまた次回もよろしくお願いします。さよなら。